皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第2課のテーマはエルサレムからバビロンへ。暗唱聖句はダニエル書1章17節です。口語訳聖書でお読みします。この4人の者には神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟い者とされた。ダニエルはまたすべての幻と夢等を理解した。ダニエル 1-17。 今週はダニエル書1章を学んでいきますが、この第1章はダニエル書全体の序章でもあります。ダニエル書はよく二都物語と呼ばれることがあります。二つの都とは何かというと、神の都エルサレムと人間の作った都バビロンです。バビロンが最初に出てくるのは創世記11章のバベルの塔の場面で、エルサレムが最初に出てくるのは創世記14章18節、サレムの王、あのメルキゼデクのところです。では最後に出てくるのはどこかというと、黙示録です。ですからエルサレムとバビロンは聖書の最初から最後を貫くテーマであると言えます。真の宗教と偽りの宗教、真の礼拝と偽りの礼拝、それがこの二つの都で代表されているわけです。しかし一番のポイントは、誠の神の勝利と誠の神の礼拝者の勝利がこのダニエル書に描かれているということなんです。日曜日のところをお開きください。神の民は契約を破棄し、道を逸れていきました。それに対して神様は預言者たちを通して何度も何度も神様のもとに立ち返るように招きましたが、それを拒絶し続けた結果どうなったかがダニエル書1章の冒頭に記録されています。ユダは度重なる侵略に苦しみ、約束の地は荒れ果て、住民はバビロンへ捕虜として捕らえられていきました。しかし注目したいのは1章2節です。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行き、その器具を自分の神の蔵に収めた。ダニエル書1章は神の民の惨めな敗北から始まっているように思えますが、エルサレムの敗北は神の処置であり、神の御手の中にあったということがここにはっきりと示されています。テキストの12ページにこう書かれています。ダニエルはバビロンの軍事力の背後で、その軍事力を超えて天の神が歴史の流れを導いておられることを知っています。神の主権に対するこのような明確な考えがこれらの青年を支え、バビロン帝国の誘惑と圧力に立ち向かう力と勇気を彼らに与えたのです。月曜日のところをお開きください。バビロンに到着したダニエルたちは早速様々な圧力のもとに置かれました。それはバビロンの価値観や文化に同化させようとする圧力でした。それまでのイスラエルの神を指し示す名前から偶像の神々を称える名前に変えられ、そして王の食物や酒を飲食するように命じられたのです。これらは偶像礼拝の儀式で捧げられたものでしたから、それらを飲食することは偶像礼拝に参加することになるわけです。バビロンは食物が健康だけではなく心と品性の形成にまで強い影響を与えることを知っていたのです。しかしダニエルたちは体は捕らえられていても心まで捕虜となるべきではないと考えました。王の食物を断ることは自分たちの命を危険にさらすことだと分かっていましたが、彼らは妥協しなかったのです。 エレン・ホワイトはこう記しています。ダニエルと三人の友人の物語を綿密に研究すると、揺るがない真の品性の基本的な特徴が分かってきます。これら若い人たちはまず本国で神に仕えることを学んでいました。彼らは神に不忠実であるより、むしろ生命を投げ出す決心をしていました。火曜日のところをお開きください。この困難な状況の中にあって、これら4人の青年は勇気を持って固い信仰を持ち続けていました。神様は絶対に神の民を見放さないという信頼でした。そしてダニエルは自分を汚すようなことはさせないでほしいと侍従長に願い出ます。その結果、9節です。神の恩計らいによって侍従長はダニエルに好意を示し親切にした。新改訳では神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたとあります。ダニエルの誠実さと品性が侍従長の心を動かし、神様の御手が彼の心に触れ道が開かれたのです。私はこの箇所にとても励まされました。ダニエルとその仲間たちだけではなく、先期学んだエズラやネヘミヤも、そしてヨセフも、神の御手が彼らに置かれることによって彼らの道が開かれていったということを聖書は証ししています。神の民が異国の地で困難な状況に置かれている時も、神は彼らと共におられました。神は彼らの祈りを聞き、道を開いてくださいました。神様は私たちがどんな否定的な状況に置かれようとも、私たちと共にいてくださるのです。水曜日のところをお開きください。ダニエルたちは常に神様の願われることを第一にするという生き方を貫き通しました。その結果、神様は彼らの健康状態を祝福されただけではなく、17節、この4人の少年は知識と才能を神から恵まれ、文書や知恵についてもすべて優れていて、特にダニエルはどのような幻も夢も解くことができたと、神様は彼らの節制と努力を祝福してくださったのです。こうして与えられた神様の恵みの賜物によって、その後に続く様々な困難な中にあっても力強い主の証人として用いられていったのです。木曜日のところをお開きください。1章17節から21節には、神様がどんなに彼らを祝福してくださったかということが素晴らしい結果として書かれています。18節、ネブカドネツァル王の定めた年数が経つと、侍従長は少年たちを王の前に連れて行ったとありますが、この場面は私たちが宇宙の王の前に立たされる最後の審判の場面を暗示しているようにも見えます。私たちが日常生活の中で何を選択し続けていくのか、その結果が私たちの品性や信仰に表されます。そして主が来られるとき、私たちはそれをもって主の前に立たなければならないということを忘れてはなりません。ガイドの16ページにこう書かれています。神を信頼する者たちのために、神がどのようなことをしてくださるかということの、なんと力強い実例でしょう。神の子としての私たちの独自性を破壊するかもしれないメディア、政府、その他の機関の圧倒的な力を恐れる必要はありません。神に信頼を置くとき、困難なときにも神が私たちを支え、あらゆる不利な戦いから守ってくださると私たちは信じることができます。信仰に対する挑戦に直面したとき、私たちにとって重要なのは正しい選択をすることです。 神の民は自分たちの不従順によってエルサレムからバビロンに来ました。しかし神様もまたバビロンに来て彼らと共にいてくださったのです。ダニエルの神様は私たちの神様です。私たちもまた異教の国日本で困難な状況の中に置かれているようなことがあったとしても、ダニエルの神様は私たちの神様でもあることを信じて平安でいることができます。神様はダニエルたちに最大の関心を寄せてくださったように、あなたのことを決して忘れることはなく、あなたの人生にも働きかけてくださるのです。エルサレムからバビロンへ。神の民が敗北してしまったかのように思える書き出しでダニエル書は始まりました。しかし、一章の最後を見ると、それが逆に神を証しする機会となり、神の民の勝利で終わっています。様々な困難があっても、神様はそれらを用いて、私たちの思いをはるかに超えた勝利を与えてくださいます。これは一章だけのテーマではなくて、ダニエル書全体のテーマでもあるのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。私たちが救われたのは恵み深い神様の愛を隣人に証しするためです。どういう状況であれ、私たちはこの世の人々と関わり合うように召されているのです。どのようにしたら神を知らない人たちのライフスタイルに悪影響されることなく、クリスチャンでない方々との交わりを継続していくことができるでしょうか。第2番目、ダニエルたちは当時10代の若者で、誘惑にさらされやすい時期でもありましたが、両親によるヘブライ教育を受けていたので、バビロンの大きな圧力にさらされながらも、押し流されることはありませんでした。アドベンチストホームにおける信仰教育の重要性、健康改革の重要性について話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。